ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていこうと思います。さて今週の調査依頼内容は危険空き家と空き家バンクの謎を探れというもの。月曜日と火曜日の調査では二戸市の空き家の状況についてと実施している対策について二戸市都市計画課の和山さんへの聞き込みを、水曜日と木曜日には実施している対策の一つとして二戸市空き家バンクについて同じく二戸市政策推進課の細川さんへの聞き込みをもとに詳しい調査報告を行ってきました。そんな聞き込み調査を進める中で私田中の個人的なことにはなるのですが、空き家について2点ほど聞いてみたい疑問が出てきましたので、改めて二戸市都市計画課の和山さんのもとに聞き込みに出かけました。これ私個人的なことになるんですが、私の住んでる家のすぐ本当に近所なんですけど、それこそ、空き家があるんです。でまさしく雑草も伸び放題で、敷地内に、軽自動車がそのままドンと置いてあったりするんですが、ちょっとでもどこのどなたが管理してるかわからないんですけど、こういった場合ってどうしたらいいんですか？
はい、一度都市計画課にご連絡いただけたらと思います。空き家法に基づいてその土地建物の所有者等を調べ、手紙等で連絡を取ります。ただし、手紙を送ったことで反応いただけることもあるんですけれども、必ずとも連絡が取れるとは限りませんし、すぐ対応とはならないかもしれないです。そこはお相手方によって変わる場合もあるんですけれども、やはり遠くに住んでてその空き家の現状を知らないという方もいらしたので、その手紙を送ることで現状を知らせることで、すぐその例えば蜂の巣だったり雑草を買ってもらったと対応いただけた実績もあります。
はい、でもいずれにせよ、でも何もせずに溜め込んでいるのではなくて、一旦市役所の方に相談するべきですね。
はい、
わかりました。あとはもう一つ個人的に聞きたいんですが、うちの敷地内に、使っていない小屋があるんですが、それ例えば解体するとなるといくらぐらいかかるのかとかって目安ってあったりしますか？
はい、建物の種類とかによっても全然違うんですけれども、大まかにだいたい1坪4万円ぐらいを見てもらえればなと思います。またその中で空き家の中にタンスだったり物残置物がある場合はさらにかかることが見込まれます。
そうなるとそれなりの壊すのにお金が必要になるんですが、そういったものをなんかこう補助金だったり何かあったりするんですか？
はい、純粋な空き家の解体に対する補助はない状況です。
わかりました。ということはじゃあちゃんと建てた人が責任を持って壊すということですね。
はい、
となるとですね、ちょっとこれあまり良くない考え方なんですけれども、今とりあえずは建っていて周りには多分悪影響はないので、はい、それが、本当にもうボロボロになるまで、もうすぐ壊れるよっていうまで待った方がいいのか、それとも今すぐ壊した方がいいのか、その辺は和山さんに聞くことじゃないのかもしれないんですけど。
そうですね、空き家が倒壊することによって、 倒壊した資材が飛んでその第三者にぶつかったりとかするとその所有者さんの責任になりますので、そういった倒壊する前に壊すことによって、まあ、そういったリスクは抑えられるのかなと思います。解体費用にしても倒壊しそうな空き家を壊すということで倒壊しないように解体しないといけないので、安全管理費が高くなることだったり、まあ、その分別作業度が多くなることから解体費用は高くなるのではないかと思われます。
そうですよね。ただ壊すにしてもちゃんとした状態から壊すのとボロボロのものを壊すんだと、壊す側の大工さんのリスクも変わるってことですよね。
はい、
おそらくでも同じようなことを悩んでらっしゃる方もねたくさんいるかと思うんですけれども、じゃあちょっとできるだけ早めに壊していけるように、
はい、
そしてもう一つ気になっていたことが、月曜日の調査で誰も住んでおらず用途も不明な空き家の中でも建物が倒壊する恐れがあるものや、ゴミや物が不法投棄されている状態のもの、そしてガラスが割れているなど外観が損なわれたまま放置されているもの、さらには庭木の枝などが敷地から道路にはみ出していたりするものなどについては、特に危険な空き家とみなし特定空き家と規定するということを教えてもらったのですが、その先規定された空き家がどうなるかについてまでは聞けていなかったので、改めてこの特定空き家についても聞いてみました。
そうですね、あの市の方で、まあ、その空き家に関して調査をして、と空き家の審議会にかけることでその特定空き家に指定される場合があります。
審議会ってのがあるんですね。
はい、まあ、そこを経て、はい、決定する形です。
は
い、
それはあの例えば年に1回とかあるんですか？
はい、年に1回行っています。はい、
そうなんですね。でその特定空き家に認定された家っていうのはどうなるんですか？
はい、と空き家法に基づいて市の方から、まあ、助言や指導と行います。助言や指導に従わない状況ですと、まあ、勧告を行います。
勧告、
はい、はい、と勧告を受けますと住宅用地として認定できなくなるため、まあ、固定資産税の額が大きくなる場合があります。
はい、まあ、住宅の用地として、登録されていればそんなに固定資産税は高くないけれども、
はい、
それがなくなるってことですね。
ですね、はい、
あ、なるほどなるほど。
その勧告を受けたにもかかわらずその空き家に対する状況が改善されない場合は、まあ、行政代執行が行われる場合があります。
はい、行政代執行というのは具体的には何でしょう、その差し押さえみたいなことじゃないのかな。
解体ですね。
あ、解体、
あのテレビでよく見るような、あの
もう強制的な解体。
はい、
うん、なるほどなるほど。
その行政代執行に要した費用については、はい、その所有者等にかかる方に請求する形になります。
そうか、じゃあ市としても最終手段としてのこの特定空き家に認定してからのその助言指導、その先の勧告みたいなものあるということですね。
はい、
まあ、もちろんそんなことがね、あの行われないのが一番なんですけど、
はい、
やっぱりじゃあ持ち主としたらしっかりとやっぱり管理しなければいけないということですね。
はい、
であとその土地建物を二戸市にもうあの自分では維持管理できないので寄付したいという方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういった場合ってどうなんですか？
そうですね、市では今のところそういった寄付とは受け付けておりません。
受け付けてないんですね。
はい、
わかりました。あとはその、うん、まあ、利活用という意味で例えばこの家公民館とか地域の何かあの施設としてご自由にお使いくださいみたいな場合もあるんじゃないかなと思うんですけど、そういったケースはどうなんでしょう？
はい、そういった利用と利活用という意味ではとてもいいことでは全国的にはある話なんですけれども、まあ、すでに集会所があったりと、まあ、利用法が そういった利活用に関してはあまり活用が見込めないのが現状ですね。
まあ、確かに地域の、ね、公民館とかたくさんありますからね。
はい、う
ん、
といったところで時間となりました。明日の土曜日は今回の調査にご協力いただいた和山さん、細 細川さんのお二人と一緒に調査のまとめをしていきたいと思います。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。